Welcome to Ham's Radio. Ham Radio Talk Show by Ham Radio Enthusiasts.
皆さんこんばんは。ハモのラジオの時間です。ハモのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日のお相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB 須田と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日の話題ですけれども、情報のアンテナを上げよう、海外ホームページ編ということでお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
はい、Windows 11 がリリースされましたということでね、
そうですね、
はい、巷で話題になってて、
テレビでもやってますね、
はい、うん、もうすでに入れた方もいらっしゃいましたね、まあ、一応動くよという感じで、うん、なんかえらいことになったというのはあまり聞かないんですけどね、まだね、
あ、はいはい、
うん、あ、まあ、まだこれからだと思いますので、
そうですね、
はい、
アマチュア無線のプログラムがどのくらい走るか
ですね。そうなんですよ。 Windows 10の時にね、結構皆さん、うん、ソフトを作ってらっしゃる方ね、かなりご苦労されましたんでね、うん、
はい、
私も結局 Windows 10だったらちょっとしてからですよね、
うん、そうですね、ちょっと待った方が良さそうですね、
はい、そうですね、
普通なら半年ぐらい待ちたいところですね。
まあ何台か持てたら1台だけ変えてみて実験するというのも面白いと思うんですけど
ね。そう思われますね、
はい、多分ね、元に戻せるのはある時期の間だった気がと思いますが、前の点でもね、元のが保存されてて元に戻せる、
半年とか書いてありましたけどね、うん、でも先にアップデートさせてくれないんだよね。
そうですよね。
古いパソコンはダメって言われて、はい、
そうなんです。
今回ね、条件がものすごく厳しいんですよ、
ねえ、
うん、だからもう 4,5 年前のやつはほとんどアウトですよね、うん、
アウトですよ ね、
ね、新しいの買えって言ってるみたいな、
そう、そんな感じですよ、
う
ん、
それはないよねっていう感じ、
はいはい、見捨てないでよって感じですね。
そうしますよね、はい、まあ、当分 Windows 10もサポートされるんで、
う
ん、
はい、
まあ、そうですね、
それがサポートがなくなる頃にはただの箱になってるんで、うん、その時に買い替えろと、こういうことかなと。
10のサポートもちょっと長い間、長い期間ね、しているんですよね。2025年までやったっけ、
はい、しばらく10で使ってて、その時までに壊れるから、その時に買い替えればいいかと。
ね、はい、はい、ということでございます。
はい、
はい、
次にですね、9月に開催されました IARUリージョン3の会議で、ね、HF のバンドプランの議論が行われました、
はい、
ということで、これは日本だけじゃなくてリージョン3全体ですんでね、はい、まあ、言うてみたら IRU 全体の話なんで、全世界、
そうですね、これから先広がるでしょ う、
ね、そうですね、
とりあえずはまあアジア地域いきましょうかね、はいはい、
で今回の中で一番気になるのが FT8 の関係の話がよく出てきたということで、よく言われた、それが結構大きいというか、
そうですね、
はい、でなんかこれの FT8 が普及しているという話で、ね、やっぱいろんな改革が、ね、起きてくるということでね、
はい
はい、でこれ例なんですけども、モードの考え方なんですけども、
うん、
まあ、今の RTTY とかね、いろんなデジタルモードとか CW 音声映像、はい、いろんなデータ通信のやつもありますけれども、
はい、
新しい考え方としてね、これが提案されてるんですよね、いわゆる会話型のモード、
うん、
まあ、言ってみたら SSB で相手と、ね、はい、お話しすると、これは別にデジタルでもありますんでね、でそういうのが会話型ということで、まあ、その中には CW、うん、RTTY、SSB などなどが入ってくると、
うん、
はい、から時間同期モード、
うん、
これがいわゆる今の FT8 に近いというか、それそのものですよね、
FT8 時間同期ですね、はい、
で JT65 から FT8、まあ、それに付随するものですね、
うん、
965とかもそういうのもそうなんじゃないかな、
うん、そうなると思います。
それから、ね、面白いのが、ね、もう一つ、うん、出るという話、噂がありまして、未接続モード、
うん、出るんじゃなくてもうすでにあるんですけど、
あって、うん、分離をここに入れようという、
そういうことですね、考え方としてですね、
はい、
日本語で無理やり未接続にしたんですけど、これアンアタッチドモードになってました、
もう手の手玉暇かからないやつ、
出しっぱなしという
基本的なそういう感じのやつですね、
は
い、
あのこれの中に入るのはウィスパー WSPR ですね、はい、これはもうほんま出しっぱなしなんで、
そうですね
で向こうが受信してくれて、結果を見ると、
はい、
それから APRS、まあ、これも、はい、あの一応とかチャットの空間もできるんですけども、基本はあの、まあ、出しっぱなしですよね、
はい、
それからウィンリンクとか、
はい、
まあ、これはあの送るのがメインというものです ね、
そうですね、
あとあのリピーターとかはウィンリンクでありますんでね、うん、
あなるほど、
もう出しっぱなし、つなぎっぱなしという感じになるん
です、
ね、
だからそういう分類でちょっと分けようかなという提案が、
そうですね、イントロダクションと
なりました。でそれに従いましてね、やっぱりバンドプランも変わってくるんですよね、
うん、
まあ、あの考え方次第でしょうね、どう理解するか、
うん、
によっても変わってくるんじゃないです
か。変わってきますね。
だからそういうことでこれからの、まあ、いわゆるモードの考え方、バンドプランの考え方、そういう議論がねどんどん、
進んでいくと思います、ね、はい、
それをちょっと見守っていきたいということで、
はい
はいはい、ハモのラジオは特にデジタルは興味が津々なんで
、はい
はい、あの見守っていきたいと思いますので、ね、よろしくお願いいたします。
はい
はい、今日の話題なんですけれども、情報のアンテナを上げよう、海外ホームページ編ということでお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を本州全域と九州エリアにて実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
以前ね、情報のアンテナを上げようということでね、特集したんですけれども、NN5T 末広さんからね、いろいろと情報をいただきまして、あの、かなり面白い、
はい、
便利な、
はい、
サイトがありましたのでね、うん、今日はそういうものをちょっと中心にご紹介していきたいなと、はい、で今回紹介するのはほとんどは、あの、ほとんど全部言った方がいいか、
はいはい、全部ですね、
そうですね、英語のサイトなんですけれども、はい、アマチュア無線という共通の趣味ということでね、あの理解はしやすいと思います。
はい、
はい、で、あの、ある程度あの耳にしたことのあるようなサイトもありますんでね、はい、ということでございます。はい、まず最初なんですけど、
はい、
これ、ビメオって言うんだよね、ですか。
ビメオって言うんでしょうね。
はい。
はい。
はい、ビメオというのがありましたね。あの、これ、ビメオ、ジェームズ・ブルックスという、
はい、
あの、内部岩の方なんですけどね、ジェームズ・ブルックスさん。
はい。
ということで、ビメオ、ジェームズ・ブルックスで検索すると、あの、ホームページ出てきますのでね、はい、一回。見ていただきたいと思うんですけどもね、
うん、
これあの D エクスペディションとか、
はい、
からあの WRTC とかのビデオがね、ドキュメンタリーとして作られて公開されてるという
、すごいですよ、
はい、なんか見応えがめちゃくちゃあるということで、
映画を見てるようです、
はい、まあ、でもちょろっとしかまだ見てないんですけどあのリオさんとか結構もう見られた、
もう今日時間かけて3時間ぐらいかけて、はい、ほぼほぼ見ましたね、
はい、
すごいですね、
1本あたり40分から1時間ぐらいあるんですね、
そうですね、
はい、
もうプロの方ですかね、もうどっちかという
と、プロだと思うんですけどね、
この方あのシンガポールであのポストプロダクションの会社をやられてるようなんです。
あ、
はい、で、あの、はい、最後にあのポストプロダクションの会社名、うん、ビデオに出てきますけど、それで調べたら 9V ポストプロダクションって、
あ、なるほど、
はい、
出てました。 9V1YC さんなんで 9V ですね、
そうなんです、はい、会社の名前が 9V っていうんですね、
わ、
うん、
はい、かる人には分かると、
はい、よく分かるという、
さすがプロでね、その編集というかね、構成が素晴らしいんですよ。
ああ、そうか。
で、例えばいろんな D エクスペディション、あの VP8 とかね、
うん、
それから VK0 とかいろいろあったんですけど、
はい、
その島の歴史の背景とかね、そういうところも含めね、
はい、
それからその移動の途中とか出発前の話とか、シャック設営だとかね、
うん、
実際の運用とか、
はい、
後片付けまで、で帰りの時の様子とかね、
うん、
でオペレーターの感想とかね、
うん、
実にね、その短い時間の中にコンテンツを織り込んでですね、
はい、
非常に分かりやすいというか、 見応えのある作品になってるんですよ、
う
ん、
そうですね、
これは素晴らしいですよ、
はい、
見る価値あります。
これを作ろうとすると、はい、実際のディエクスペーションに随行していくというか一緒に行かないと
できないですよね。インタビューとかもあるんでね、はい、まあ、どなたがされたかご本人かどうかわからないんですが、はい、少なくとも1000人のカメラマンとインタビューがいたことは事実ですね、
うん、
そうです。これはもう自分がディエクスペーション行った気分になります
よね。
なるほどね、
うん、なりますね、あれね。
これは素晴らしかった。
素晴らしかったですね。免許の話なんかもね、いろいろ出てて、いろんな問題があるところとかの話が出てましたね。
なるほど、
ね、うん。だからそういうところまで踏み込んだ形でビデオになってるので、これ素晴らしいですね。
で、このジェームズ・ブルックスは内部員は YC さんなんですけど、はい、なんかよくお空に出てるそうですね。はい。
コールサインよく拝見します。
はい。はいはい、どうも私もキュエスをしてるみたいです。
私もこの間も出てました。高専出てましたんで。
なるほど、ね。はい。もうやっぱり大好きなんですね。
そうなんですね。
一回ポーンで捕まったら捕まえてお話聞いてみようかと思ったわけですね。ね、
うん、
うん。
そうですね。
そのぐらい魅力的です。
うん、はい。でこのジェームス・ブルックスっていう名前で検索すると他のビデオプロデューサーさんも出てきますので。
あ。別の方もいるんだ、同じ名前で。
間に L とか A とかね、いろいろ違って同じような名前の方たくさんいらっしゃるようで、うん、かなり有名な方もジェームス・ブルックスさんがいらっしゃるんですよ、うん、ですからそっちではありませんのでコールサインが 9V1YC ですね。
ああ
9V ポストプロダクションのジェームス・ブルックスさんということで検索していただければと思います。
なるほど、
はい、
はい、あとね、前半では、ね、いわゆるポータルサイトですね、
はい、
それをちょっといくつかご紹介していきたいと思います、まあ、以前も一部、ね、取り上げたのもあるんですけども、はい、まずやっぱり qrz.com ということで、
はい、
これは外せない
そうですね
ということですよね。まあ、基本的にはまずコールサインの検索というのがまあ一番普段使う一番大きな中身なんですけれどもね、
うん、
でコールサインの情報だけではないということでね、この qrz.com は、
はい、
はあ、でトップページにはね、いろいろなオンラインの情報とかね、いろんなものが出てきますということでね。であと最近なんか分類されて、ちょっと私見てなかったんですけど、はいはい、ビデオとかポッドキャストとか QRZ ニュース、
はい、いろんなやつがポータルで頭出てくるんですけど、うんうん、そのアイコンっていうかの横にちょこっと書いてあるんですよ、
うん、
ビデオとかポッドキャストとか分類が書いてあるのですごく分かりやすくなってます。
あ、なるほどね。この QRZ.com ね、コールサイン検索がメイン使って、QSL 情報とかね、はい、そういうのを取るのが、まあ、一番多いとは思うんですけども、ページ飛ぶとね、これ多分ログインしないといけないと思うんですけど、はい、地図も出てくるんですよね、どこにいらっしゃるか。
そうですね。
ね、それも出てきますのでね、で、今自分のいてるところからどっちの方向にどのぐらいというのが分かるというような。
そうですね、方角と距離が書いてある
んですよね。結構面白い
ですね。
ですよね。はい。うん、で、特にまあ知ってるところならいいんですけども、うん、エンティティがちょっとあんまりわからないなというところ、そういう時にね、どこにあるのかがね、非常にわかりやすく出てきますね。
島だったりすると、島がポンと出てくるんですけど、うん、それをこうずっとこう、うん、
小さくしていくとね、
うん、そう、地図上を小さくするっていうんでしょうかね、はい、そうすると、大体どの辺の位置にあるか分かるようになるので、
はい、
これ、非常に勉強になります。
はい、それとあとリソースの中にね、FCC 試験のオンライン模擬テスト、
はい
はい、これは利用されている方、かなりいらっしゃると思うんですけども、
多いと思いますよね、
はい、これは本当、実物というかな、
はい、
実際さながらの試験の感じになりますから
ね。
はい。まあこういうのもね、ね、ぜひ活用していただければね、
はい、
いいんじゃないかなと思いますね。
はい。
はい、から次にまあ、DX エクペディションの情報とかになってくるんですけども、DX ワールドネット。
はい。
というところですね、DX にね、あんまり関心がないという方でもね、DX 情報、ペディションの情報ではね、現地の写真とかね、掲載されていますのでね、どういうところでやってんかなというのがね、それで見てわかると、うん、
実際のペディションの写真だったり、その国の一般的な写真、うん、島の写真だったりするんですけど、大体どういう感じなのかがわかるという、うん、
そうです
ね、それと彼の移動状況も分かるんですよね。
あ、はいはい、そうですね。
何日にどこを出発しました、どこ経由しました、何日に着きました、うん、そういう情報が入ってるんで、 そろそろ運用開始するかなとかね、うん、そろそろ終わりかなっていうのがよくわかりますね、これ。
そうですね、
はい、DX ワールドのこのツイッターを私フォローしてまして結構見てるんですけど、あの面白いですよ、この QSL カードどこのペディションのだったでしょうっていうのがあるんですよ、クイズ。
なるほどなるほど。
それでそのあのコールサインとか全部隠してあって、オプションでこう隠してあってですね、その特徴となるイラストとか写真とかポンと出てきて、
なるほど、はい、面白いそれ。
どこだってすごいね、正解率はそんな高くない難しい問題みたいなんですけ ど、ね、楽しまれてる方いっぱいいらっしゃいます、
ね、なるほどね、はい、まあ、そういう、まあ、楽しい内容もあると。
いいですね。
そうですね。
いいですね。はい、
非常になんかこうワクワクするそういうコンテンツだなと思いますね。
はい。
はい、まあ、ここはね、世界の DXer が見てると思いますよ。
あ、そうです、はい、そうですよね。うん。から次にあの DX ゾーンというところですね。
はい。
ここは結構テクニカルな話題が多いそうですね。
はい。
うん、アマチュア無線全体的な話題とか、アンテナの話題、はい、無線関係のメーカーの話題。
はい。
ソフトウェアの話題などで多岐にわたって紹介されてる、
はい、
というそうだそうですね、う
ん、分類されてるんでね、分かりやすいんですよ ね、
う
ん、
なるほど
ね。ホーム行くとですね、そのテーマがいっぱいずらーっと書いてあるんですよ、
はいはいはい、
分類ごとに、こんないっぱいあるんだと思うんですよ、まず圧倒されますよね、
うん、
ものすごく幅広いですよね。
幅広いですね、
うん、あの果てはソフトウェアの話もで、
はいはい、
話題になってますんで、あ、こんなもんやってんだっていう感じですね、
うん、そうですね、うん、いろんな詳しいことが、ね、出てきますんで、
出てきますね、
はい、ちょっと日本にはあんまり見ない、
見ない、
見ないですね、
ここまで抱えてる人はいまだかつて見たことがない。
なるほどね、はい、それから次にあの無線関係の製品のレビューが多いところなんですけども、eHAM ネット、エコー HAM はネットね、eHAM ネット、
はい、
ということで、日本語ではいいですね、eHAM って、はい、eHAM ネットということでね、無線関係のレビューがたくさん掲載されてるということでね、はい、まあ、あの無線機選びとかアクセサリーとかアンテナとかね、どうもあの忖度せずに、
はい、
正直に書いてあるという、
そうですね、
ことでね、
はい、少し読みましたけどね、うん、辛口です。
あ、なるほどね、
う
ん、
そうですよね、
ということはあのいいか悪いか割とはっきりしてるという感じ、
あのここがいいここが悪いってちゃんと書いてあります、うん、
なるほどね、
ただ、うん、個人的感想ですということではあるんですけど、
はい、
ご本人はこれはダメとかはっきり書いてますね。
あ、
うん、
はっきり書いてますね、
うん、
だからそれをあの たった一人ではないので何人か書いてますから、
うん、あ、なるほどね、
うん、それを総合して判断はしやすいですね、
うん
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 うん、でもまあね、あのいい時も徹底的に褒めますしね、
はい、
でこき下ろす時はさ、むちゃくちゃですからね、
そう、 こんなの使えないって書いてありますからね、本当に
そうこんなの見かつて見たことないぐらい悪いとかね、
そういう
表現もろに使ってますからね、
はい、そうですね、そこまではあの日本人の場合はあんまり書かないです
けど、書かないですけど、
はい、
逆にこれ信憑性があるというか信じられる評価だなと思いますよね。
思いますね。
要するにダメなものはダメという考え方ですよね。
そうですね、
はい。いいものはいいと。
いいものはいい。
もう、うん、まさにその通りだと思いますね。
はい、まあ、あくまで個人の考え方なんで、同じものでもいいものはいいっていう人と全くダメっていう人はいますから。
まあ、
ね、
うん、まあ、個人の意見として捉えればいいんであって、
う
ん、まあ、参考には大いになると思いますね、ここ。うん、
はい、なると思います
。悪いと言われたところをよく見て、あ、いや、そんな悪くないやんかという時もあるわけですよね。
あ、ありますね。
それはあるでしょうね。
うん。
うん
うん、
なるほど、なるほど、
はい、
それからと次に qrz.now.com、はい、ということでね、あの qrz.com とまあよく似た内容、
ええ
ということで、そうなんですけど、やっぱりリグアンテナ DX とかね、カテゴリーをなんかかなり明確に分けてるというそうなんで、はい、なんか情報が探しやすいす、
ね、メニューでもきちっと分かれてますので、うん、探してかなり探しやすいです、
は
い、
ただ内容的には そんなに あんまり深掘りしてないのかなという印象を受けたんですけどね、
う
ん、
そうですね、あの、うん、ポータルで結局よそのリンクをしてる、よそのサイトの情報を拾ってきてリンクしてるという感じなので、
うん、はい
はい、
彼らが中身を掘り下げてっていうところではなさそうな、
うん、はい、いろんなところ、まあ、紹介しているという、
そういう感じですね、
そんな感じでしたね、
うんうん、
なるほどね、やっぱり考えてみたら日本にはないような内容の、
そうですね、
そう、ないような内容なんです
ね、ないような内容ですね。
ただね、あの全部英文なんですよね、
はい、
で英文なのはいいんですけどね、 あの意外とこのアメリカ系のこういうページって絵がないんですよ。
ああはいはいはい、
絵とか図とか表が出てこないんですよ。
日本人の得意のとこですね、はい、そこら辺は。
そうそうそう、で文章で説明してることが多いんで、うん、ずっと長い文章が続いたりするんですよ、
うん、
うわちょっと大変かなっていう感じでは
あります
パッと見あります、
はい、
あの内容的には非常にいいこと書いてて、うん、本当にプロが書かれたような文章だと私は思うし、専門家だと思うんですよ、ね、でそれだけに詳しく説明しているが上に、文章が長い。
ああなるほどね。
意外とそれをだからきっちり理解できれば割と頭の中に入ってくるんでしょうけど、
すごいこと書いてるんです、うん、
読むの大変なんで。
読むの大変、うん、日本人だったらここに図があったらもっと分かるのになって思いながら
思いますね。
そんな感じでしたね全体的に、
は
い、
なるほどね。あの話はちょっと飛ぶんですけどね、はい、私あのアメリカの人に道案内してもらったんですよ、はい、書いてもらったんですよ、文字ばっかり一番目ここへ行く、これが見えたら右へ曲がる、
はい、
そこの橋にこれがある、うん、日本人だったら写真載せません
、うん、写真載せたり地図書いたりしますよね。そうですね、ピッピッピッピッってね、
うんうん、でもそれが当たり前なんですよね向こうの方々は。
どうもねそうらしいですね、
だからやっぱり文字でちゃんと視覚的なものまで表せるんでしょうね、
うんうん、だからあの文章とかね説明は非常にロジカルなんですよ。
あなるほどね、
系統であってんですよ、
うん、
で絵があったらもっと分かるのにな、うん、こういうもう一歩欲しいなっていう感じではあります。ただあの英語の文章には勉強になりますよ。
はい、うん、そうですね、まあ、やっぱり英語の勉強にもなるということですね、こういうところを見てると、
はいはい、一生懸命読みたくなるとそうなりますね、う
ん、はい、はい、ありがとうございました。
ハムのラジオ。それではここで無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画から耳寄りな情報をお知らせします。今回ご紹介するのは第1級陸上特殊無線技師通信教育講座です。こちらの資格を持っていれば携帯電話の基地局の無線設備の操作、放送局の所有する衛星中継車の無線設備の操作などが可能となります。実用的で数多くの仕事に役立っているため国家試験に挑戦される方が多い資格の一つです。難易度の高い問題が出題される国家資格、一人で学習することに不安を感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。 QCQ 企画の通信教育講座では独自に編集した法規と無線工学それぞれのテキストと問題集をはじめ、さまざまなサポートで受験生の皆様のご学習をお助けします。まず問題集を一通り学習できたら本番さながらの試験問題を体験できる模擬試験問題に挑戦です。模擬試験問題は2週間に1度のペースで計5回にわたってお送りいたしますので、お忙しい方でも計画的に学習を進められますね。わからない問題があってもご安心ください。インターネットで利用する受験生専用サイトには質問フォームがあり、いつでも何度でも質問することができます。専任の講師が皆様からの質問を一つ一つ丁寧にお答えしますので、ぐっと理解が深まります。また受験生専用サイトにはいつでも見られる無線工学重要公式集、電波法令集、さらには過去3期分の試験問題と回答を掲載。ぜひご学習にお役立てください。実際に令和3年6月期第1級陸上特殊無線技師通信教育講座を受講していただいた方にご感想を伺いました。試験直前は模擬問題集を中心に学習していた。過去の出題傾向を分析した上で作成しているためか、本番でとても役に立った。テキストは重要な点がコンパクトにまとまっていて、試験前に重宝しました。実際の試験に掲載された問題が多数あり、ほぼ全問回答することができました。おかげさまで1回で合格しました。ありがとうございました。など、嬉しい声がたくさん届いております。第1級陸上特殊無線技師通信教育講座は現在2月期の受講生を募集中です。お申し込みは11月末まで。この機会にお仕事にも役立つ実用的な資格を手に入れてみませんか。
また第1級第2級アマチュア無線技師通信教育講座も4月期の受講生のお申し込み受付を10月上旬から開始します。ぜひ QC級企画と一緒に上級ハムを目指しましょう。次にご紹介するのは養成課程 e ラーニングです。講習会会場が遠い、日程が合わない、そんな方には自宅のパソコンやタブレットでご都合のいい時間にご学習ができる養成課程 e ラーニングがおすすめ。講師の講義動画と確認テストで全く知識のない方でも理解が深まりますし、講義動画は繰り返し何度でも視聴することができるので復習も楽々。わからないところは質問フォームから質問が可能です。最後の修了試験は最寄りのテストセンターで受けることができます。パソコンやタブレットでの学習が終わって最短3日後にはテストセンターで修了試験の受験ができるようになるので、学習スタートから試験までサクサク進めます。養成課程 e ラーニングは第4級アマチュア無線技師と第3級陸上特殊無線技師を開催中です。気になる方はQCQ で検索。この度事務所の移転に伴いましてお問い合わせの電話番号が変更となりました。お電話でのお問い合わせは東京 03-6825-4949、 東京 03-6825-4949 まで平日11時から16時の間で受け付けております。以上、きっと人生はもっと楽しいQCQ 企画からのお知らせでした。
International Radio Broadcasting. International Radio Broadcasting. 83.7 Radio Narita.
はい、ということでね、前半はポータルですね。はい、お話ししましたけどね。後半はね、個人のサイトで技術的な解説をしているところを、ね、ご紹介したいなと思いますのでね、はい。まあ、前半でも言いましたけど、ただ欧米の方は文字で表現するのが一般のようでね、写真とか図を多用する日本人から見るとなかなかハードルは高いとこれは共通して言えますね。
はい、
はい。まず最初に、これはアマチュアレディオ G3TXGはい、の方なんですけれども、検索はね、ゴルフ3単語 X-ray ケベックコモンモード、まあ、コモンモードフィルターのコモンモードですね、はい、コモンモードで検索すると出てきます、はい、ということですね、はい。で、まあ、いろんな情報がね掲載されているんですけども、はい、特にその先のコモンモードが載ってるということはコモンモードチョークに関する方法は非常に有効だという感じ、はい、ですね、
詳しく書いてあります、
うん、そうでしたね、まあ、私もコモンモードフィルター一応入れてますけどもね、はい、単に入れてるだけで入れ方間違ってるかもしれない
、インピダンスとか
そうなんですよね、
こういうコイルを使った時のコモンモードフィルターだとこんなインピダンスや周波数別とか全部、うん、出てますのでね、参考になります、
うん、だからそういうところが結構詳しく、
はい、
紹介されてるわけですね、うん、それとあとヘックスビームとそれから以前紹介しました、コブウェブ、
はいはい、
これもなんかここの G3TXG さんの制作記事があると、
はい、そうですね、はい、ここに出てます。
なるほどな、単にコモンモードだけじゃなくてやっぱりアマチュア無線全般でいろんな情報、
ね、アンテナの制作が出てますね。
なるほど
ね、はい、
この人はね、アンテナというか工学のプロだと思いますよ。
あ、
どっかの大学の先生じゃないかと思うような感じなんですが ね、
うん、なるほどね、
イメージとしては、
まあ、やっぱり理論にちゃんと裏付けされた内容と、
そんな感じです。
そんな感じです、
そんな感じですね、はい、うん、あまりなんていうか情緒的には書いていないと事実をきちっと押さえてると、
そういう感じですね、
感じですよね、はい。次のサイトなんですけども AA5AU で検索していただいたら出てくるんですけども、 AA5AURTTY ということで、もう大好きな方は大好きな RTTY、
はい、
これに関しての解説がたっぷりあるという ことですね、
はい、
うん、なんかあの RTT の始め方とかね、
はい、
コンテストの話とか、
はい、
もういろんな RTTY に関するコントがね出てる
載ってますね、
ね、
うん、うん、まあ、ここ読めば RTTY すぐできるでしょ
う。ああ、なるほど、
ね、イントロダクションでね、ちゃんとあのこうしましょう、はい、こうしましょうとステップで踏んで説明されてます、
うんうんうん、
はい、これ初心者でも読めますし参考になるし、ちょっと慣れた方がもっとワンステップ上がるにはいいかなと思います、ね、
なるほどね。
あ、この方のサイトのアイコンがあれですね、 RTTY でおなじみのこの十字のこのXY のマークですね、うん、本当にお好きなんですね。
例のクロスマークですね、
クロスマーク、
はい、
象徴みたいになってますけど、
はいはい、
それを出すということは大好きなんです。
大好きですね
私もあの RT とやってる時はあの安いお城買ってきましたね。 X と Y にちゃんと入れてあのピロピロやってましたからね。
あ、
うん、あれあの結構どうちょっとの便利なんですよね、
はい
はい、という、まあ、いらん話ですけど、はい、次のサイトなんですけども WA7BNM ウイスキーアルファ7ブラボーノベンバーマイクなんですが、これで検索していただくと、ね、出るそうなんですけども、はい、この先8日間のコンテスト情報が出てくるということで、はい、まあ、8日間だいたい1週間ちょっとですね、
そうですね、
どういうコンテストがあるかというのがね分かるということで、うん、はい、あ、これ忘れてたとかね、はい、あると思うんで、
とにかく内容的にはワールドワイドのベースとノースアメリカベースですね。
そうですね。
あ、なるほどね、
が多いですね、
うん、やっぱり、まあ、WA7 なんでアメリカの方なんでね、
そうですね、う
ん、だから我々の知らないその、うん、W ローカルコンテストも入ってますね。
あ、なるほど、
うん、
うん、まあ、例えば今週末、あ、10月の16、17日ですね、あの JARTS の RTTY コンテストなんかもここには記載されてます、
ね、
はい、
入ってますね、
はい、なるほどね、結構あの細かい、日程表が出てますよね、ここ見ると、
はい、出てますね、
はい、うん、結構
結構視覚的にも分かりやすくて、
あ、そうですね、
よくまとまってるサイトだと思います、ね、私もこれたまに見に行きますけど、うん、特に、国内コンテストってなんか知らない DX 局がコンテストやっててなんだこのコンテストはって言って見に行くことが結構あるんです
が、ね、うん、これ1週間と言わず1ヶ月ぐらい見れるって言うんですけどね。
あ、そうですよね、1週間のやつだと1年ってやつしかないですから ね、
そうですね、
もうちょっと長いの欲しいなという、うん、まあ、あのタブがあるんでそこへ行けば 次の週 は、まあ、ね、見られるんですけどね、うん、はい、もうちょい欲しいなというあの来月の計画を立てるときに見るには1ヶ月ぐらい先の方がいいかなという感じはしますけど ね、
ね、
なるほどね、うん、まあ、あとこういうコンテストカレンダーのサイトは、ね、いろいろとあるんで、まあ、これ非常に見やすいことは見やすいですよね、もう細かいあのいろんな、コンテストが載ってますんでね、
はい、
うん、
あ、今発見しましたよ、リオさん。Google カレンダーで一覧になって見えますよ、これ。
あ、本当？それすごいな、う
ん。アイコンがありましたよ。うん、それだと多分1ヶ月分ぐらい見れると思います。今発見しました。
このホームページの中に。
うん、そうですね。すごい。その今月だけですね。
あ、そうか、これ今月だけなのか。残念。うん、
1ヶ月分ですね。
もう1ヶ月か。
ところがそれをプルダウンすると、
はい、
来月分が出てこないのかな。
ですね、
あ、うん、情報がでもまだ出てない、入ってないですね。
あの11月に行けるんですけど情報が入ってないですね、うん、
入ってないですね、残念、
はい、10月分は全部入ってました。
過去のは全部入ってますね
これからですね、
はい、
はい、ということで、
でもこれいいですね、1ヶ月見れるの分かったから、
はい、
これ素晴らしいですね、
は
い、
月の頭とかにチェックすれば一気に見られるってわけですからね。
そうですね、
はい、
で、あの時間もね、四角、あのカレンダーなんで何時から何時にまでというのはね、
分かりますね、書いてますからね、
うん、分かりますんでね、
すごい
すごい、
そんなにコンテストあるならすごいですね
すごいありますね、
これ10月に ARRL スクールクラブラウンドアップなんてやってるんですね。
ね、
あ、本当ですね、
1週間、
あ、これは使えますね、
QSO パーティーみたいなもんでしょうけども、
ね
はい、
日本でもなんかあるといいですね、学校クラブ
ですね、これはね、
これ素晴らしいです、はい、
はい、ということでございます。から、前回ね、情報のアンテナの回で話題に上がりましたあの73マガジンなんですけども、はい、これのアーカイブがあるということですね。です
公開されてます。
うん、はい。あの、検索は73、マガジンアーカイブ 73は数字でね、マガジンはあの英語で MAGAGINE、アーカイブは ARCHIVE ということでね、はい、73マガジンアーカイブ、これで検索するとね、出てくるそうですね。
はい
はい、なんか休刊となった73マガジンを見ることができるという、ディレクターの、はい、お話なんですけど、そうなんですか、これ
古いのから1960年から2003年まで、はい、あの全部じゃないんですけど見られます。
ちょっとあれですね、あのサイトを作ってる方が発掘して見つかったものという感じなのかな。
そうですね、うん、多分ボランティアで
そうですよね、
上げてもらってるんでしょうけども、うん、
はい、
これは圧巻ですよ。
あかんですね、
あこれは見ちゃいますね、
うん、これすごいですよ、
広告だけでもいろいろ見る価値ありますね。
うん、
はあ、
1966年なんてのもありますから ね、
うん、ね、面白いですよこれね。
オールドファッションの無線機とか、その当時のギースとかね、
はい、
見られますからね、
はい、
これがインターネットでこう誰でも見られてしまうっていうのはちょっと
すごいですよ。
すごいですね、考えられない、うん、ことでしたけど、
まあ、すでにね、あの休刊しちゃったので、皆さんがその休刊を惜しんでこういう形で、ね、出してるんだと思うんですね。
だから持ってる方からいろんなこういう資料集めて、ね、
こういう持ってないと思ってるんですよね。
でこれのことに関して出版社が何も文句言わないっていうのがいいですよね。素晴らしいことですよね。
あの出版社は潰れちゃったんでね。
そういうのもあるんですけど、今文句の人いないんですけどね。実はね、
はい、
逆に出版社の人も作ってくれてありがとうという
ね。まあ、ね、
思ってるかもしれないですよね。
持ってるかもしれないですね。はい、はい、ということですね。それからあとあの Google のねグループとかね、それから Facebook のページとかでね、はい、国内ともねいろんな情報がね発信されてますんでね、そういうところからいろんな情報入手もできますのでね、
はい、
そういうところでも一回いろいろな検索してみてもいかがかなと思いますね。うん、まあ大体は Google とか、ね、はい、Facebook とかでも、まあ、皆さんお使いになっている方は、まあ、友達だけじゃなくてね、そういうページとかもリンクというか、う
ん、結構あのいろいろ探ってると出てくるんでね、
そうですよね、
それで参加されている方多いと思います、ね、
そうですよね、うん、まあ、そういうのも一つ多い、大きいですよね、
う
ん、
そうですね、やっぱり英語で何でも Google 検索するときも英語でも検索するっていうのはかなりその窓口を広げる一番の基本だと思いますね。
日本語で書いてるとどうしても日本語のサイトしか当たらないんで、
そうなんですよね、うん、仕組み的にそうなってるので、そうですね、
ちょっとカタカタに変えてみて、それをちょっと英語に変えてみたら、アルファベットに変えてみたらちょっと違った世界が見えてくるかもしれないですよね。
そうですよね、あの小技としてはウィキペディアでも英語版と日本語版で全然書いてること違ったりしますしね、英語版の方がはるかに詳しくいろんなこと書いてあったりすることもあるので、うん、できればどっちも見に行きたいなっていうのは私もよくやるんですが、
うん、
はい、そういうふうにこう自分から取り込む情報のレンジを広げていくっていうのが一つの重要なことかなと思いますですね。そうですね、
まあ、やっぱり待ってちゃダメなんで自分から取りに行くというのは大きいですよね。
特にインターネットの世界で自分から取りに行かないと何も降ってこないから、
ね、
はい、
という感じですね。はい、ありがとうございました。はい、ということでね、今日はねお便りをちょっとご紹介したいと思います。NL5T 末広さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、今日の特集の火付け役でもあるんですけど、
はい、
はい、いろんな情報をいただきましてね、ありがとうございます。末広さんからのお便りなんですけども、 FT8 エキスパートの皆さんへということで、最近の S9OK 出てますね、うん、から 3DA0RU、
はい、
はい、出てますね。Z エクスペディションで、FT8 で複数の送信をしているんですけども、ハウンド側、まあ呼ぶ方ですね、はフォックス側に引っ張られることなく複数の QSO が進んでいっている様子なんですよね、ということでお便りいただいてます、
はい。
リバースタイミングシークエンスとか MSHV とかと説明が出ることがありますが、なのこちゃということだそうなんですけどもね、
はい、
WSJTX の FHS ね、いわゆる FOX& HOUND、を使う必要もなく QSO には至っているのですが、ひょっとしたらロシアの地下組織によるソフトなんでしょうかということで、これ MSHV というのは、あの、はい、今のフォックスアンドハウンド、ハウンド出る前からあるソフトだそうなんですよね。
はい、WSATX と JTDX を並ぶソフトで MSHV ありますね。
う
ん
うん、そうですね、
はい。
そういうのもあるってことですね。
そうですよね。
これは同時に複数の曲と更新ができるような仕組みになってまして、2波3波同時に出ちゃうんですよ。
うん、
まあ仕組み的にはだから2波3波分の音を無線機に入れればいいわけですから、簡単では簡単ですけどね。
簡単ですよね。
でも頭が混乱するんですけど、どうしましょう。そう
そう操作は大変そうですね。なんかね、
しゃべるのは混乱しますけどね、まあ、機械任せだから、
そうですね、
多分受信がもうオートシーケースですよね、これね。
ですよね。
うん、まあ、お便りなんですけども、これからも増えるかもしれないこのモード、分かることだけでもタイミング的に、できるだけ多くの方に説明していただければと思いますということで、はいはい、また、
まあ、調べましょう、詳しく。
そうですね。はい、ということですね、
はい
はい、ありがとうございます。はい、次のお便りです。ラジオネームトンボさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。総合通信局の記号についてということでね、はい、こんにちは。10月10日の放送で総合通信局の記号の由来についてお話しされていた件、少職も何だろう、なんでだろうと思い調べていました。はい、参考になればと思いますということでね、この前免許証ですねの中に総合通信局の記号が書く、
ついてましたね。あと一番、ね、記号の一番最初、
最初ですね。でこれがなんか飛んでるんで、
はい、
なんでだろうねとか言ってたんですけども、
そうですね、
はい、これ、まあ、別にその由来という話はよくわからないんですけれども、これはトンボさんがウィキペディアで調べていただいたそうなんですけども、総合通信局は情報通信行政を所轄する総務省の地方支部部局であるの位置づけで、全国の北海道、東北、関東、信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州の10の管区機関から、沖縄もあれ事務所ですよね、
はい
はい、あるということでね、これはもう、一括してコードが決まっていると、はい、いうことだそうで、これはね、これらの地域は総務省告示に基づく無線局の移動範囲及び業務区域のコード順ということでなんか決められているそうです。はい、でまあ、どうして決められたかというのははっきり分かりません。
はい、そこでは書いてないですけどね。
はい、はい、まあ、これは一応法律で決められているということなんで、勝手に俺は、3やから別の記号を使うというわけにはいかないということ、
そういうことです
ということでございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では一山二山一陸特を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山二山一陸特の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということで今日の番組いかがでしたでしょうか。まあね、情報のアンテナを上げようということでね、はい、まあ、前国内とから、まあ、海外一部とかねやってたんですが、今回結構末広さんの情報いただきましたね、はい、わ、こんなんある、あんなんあるってね、
はい、
一番感激したのがビデオですか、やっぱり。
そうですね、
そうですね、うん、あれはすごかった、
はい、
ああいうのを作れる方がアマチュアにもいらっしゃるんだなと思って、
う
ん、
もうそうですね、
まあ本職はプロとはいえ、
はい、
アマチュアをよく知ってる方ですよね。
そうですよね。
そうでしょうね。
まあまあコールサインそのものですからね。お名前が会社の名前が。
こういうDX エクスペディションのビデオみたいのがこうアマチュア無線の外にもかっこよく映るんじゃないかなと思うんですけどね。
ああ、
ね、
そうですね。
リアルで絶対いいですよね。
いいと思いますね。うん、多分離れ、そういう離れ小島があるっていうこと自体知らない人の方がきっと多いでしょうから、そうですね、そういうなんて言うんでしょうか、地理的な冒険家的な好奇心をくすぐられる人は絶対いると思うんですよね。
いますよね。
我々気軽に何とか島とか何とかの国だとか言いますけどDXCC 的にはよく聞く地名でも多分他の人絶対知らないっていうことが多いですからね。
電波はよく飛ばしてるんですけどね。
そう
そうですそうです、
本人は いけないんで、
ね、だからこういうなんか、うん、かっこよく見えるコンテンツがこれからもどんどん あのできる方がどんどん作っていっていただけると嬉しいなと思いますし、はい、我々も紹介したいですね。
あの国内でもね、あの南極のねプロモーションビデオとかもあってね、これも結構圧巻なんですよ、うん、実際のあの昭和基地の周りのね、はい、ああいう、内容とかね、いろんなものが出てきたりしてね、あの、ハンフェアとかでもね、あの南極の話出るんですよ。その時に上映したりもね一部してるんですけどね、あれ、ああいうのも結構圧巻ですよね。
そうですね、だから日本のコンテストなんかもそういう風にコンテストの様子なんかをね、うん、そうやってビデオにしてくれる人いるといいなと思います。
そうですね、はい、はい、ということでございます。ありがとうございます。
ありがとうございました。
ハムのラジオでは皆様からのお便りを募集しております。どうぞお気軽にお便りをお送りください。どんな内容でも大歓迎です。ご意見、ご感想、お叱り、雑談、無線以外の話題でもお寄せください。お便りの先ですけども、メールの場合ham@hamsradio.net ham@hamsradio.net こちらの方に、ね、お送りください。またあのホームページに、ね、メールフォームもご準備しておりますので、そちらの方からも、ね、投稿していただければ結構だと思います。よろしくお願いいたします。はい、今日はどうもありがとうございました。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB 須田と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
はい、セブンティースリー、
さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。